大橋です。こんにちは。今日ですね、うまくいかなかったらどうしようという不安をどう克服すればいいかというお話をしていきます。はい。で、このうまくいかなかったらどうしようというのはですね、どういう文脈かというとですね、まあ、新しい自分のマイサービスをリリースしようと思った時にですね、いや、でもこの感じでお客さんついてこなかったらどうしようとかですね、全く申し込みがなかったらどうしようとか、当然そういうことを考えてですね。で、まあその不安があまりにも大きいとですね、やっぱり出すのやめようかなということで、まあ引っ込めてしまうということも起こりうるんですけれども、まあこういう経験が重なるとですね、もうマイサービスなんてやんないで、もっと確実な受託の仕事を続けようとかですね、もっと自分に合った仕事を探そうとか、なんかそういうふうにこう、ある種逃げに走ってしまうんですけれども、まあでも、ここを乗り越えられない限りですね、なかなかマイサービスっていうのを始められないので、まあこの不安を何とかして克服しなきゃいけないんですけれども、まあこれどうしたらいいかということなんですね。ちょっと今回ですね、マティさんがこのまさにうまくいかなかったらどうしようという不安をどう克服しているのかというところを、そういう体験談があるということなんで、お聞かせいただけますか？
はい。はい、マティです。こんにちは。私は今自分の会社をやっていて、マイサービスを何種類か提供しています。で、当然提供するときとかサービスを作るとき自体に、そもそも、私みたいなものがサービス作っていいんだっけみたいな、こう、自己否定からまず入ってしょんぼりするみたいなところから始めてるんですけども、でも結局そこをやってみないと自社サービスってできないんですよね。なので、まずとにかくやってみようというところでページを作って、で、ソーシャルメディアとか、メルマガのリストの方にお送りしたり、あとはこう、直接お話しするクライアントの方も何人かいらっしゃいますので、その方々にお話ししてご意見伺ったり、興味があるとしたらどんなところですかみたいなことを具体的に伺って、なんかこう、改善したりみたいなことをやって、そこから始めてます。で、何度かリリースして、当然何の反応もなくて、ああ、ダメだった、みたいになって凹むことも本当に何度も何度もあったんですね。で、それは今も当然そういうこともあります。で、あるんですけども、あったからといって、そこで凹たれて膝を抱えて体育座りしたとしても、結局何も変わらないので、なので、じゃあ方法を変えようって言って、また違うページを作ったり、そのページに人に来てもらうためには、どんな納得材料が必要かっていうところを考えて、で、そこに関する記事を作ったり、何か配信をしたりとか、あとソーシャルメディアでそういう発信をしたりっていうところで補い始めると、またちょっと人の流れが変わったりするので、自分が求められていることとか、自分がやりたいことの交差点みたいなところが、たくさん回数をこなすと分かってくるんですよね。なので、それの繰り返しをすることで、体育座りをしたい、こう気持ちをぐっとこらえて、何回かリリースするみたいなことをずっとやってます。
はい。まあ、最近もなんか、モニターを募集するっていう、
はい。で、この間、半年ぐらい前ですかね、モニター募集みたいなのもしたんです。サービスを作ってはいるけど、実はそんなに使われていないみたいなサービスが、個別のコンサルティングなんですけども、なんかそこのサービスってなんでそのサービスをそもそも作ったかというと、ただで何かをやってほしいっていう相談がすごく知り合いとか友達とか、こう、昔のお仕事先からあったので、こういうサービスを使ってもらう感じでいいですかってそこのリンクをピッて送るとただ乗りを防げるっていう効果があったので、そのために実は作ったんですね。人の相談に乗るのが私はすごい好きなので、なんかそこの部分がもしどなたかのお役に立てるといいなと思って、サービスとしてちゃんと告知も したいなって思ったんです。なので、モニターの方を募集して、無料にさせていただく代わりに感想をいただけませんかっていうお願いをさせてもらったんですね。で、それを出すときもやっぱり怖かったんです。なんか、誰も申し込まなかったらどうしようとか、誰かが申し込んでくれるに違いないって信じて出して、ツイッターの固定ピンとかにも立ててるのに、全然クリックされないとかだと毎日凹むなとか、すごい思ってたんです。でも、まあ、とりあえず出しても私が死ぬわけではないので、 出してみて分かることもあると思って、散々こう不安な気持ちを抱えてぐるぐるした、ぐるぐるし終わった後、出しました。で出したら、思いのほか、お申し込みをいただいて、で、かつ、温かいやりとりがあって、私の今の個別コンサルティングの感想、モニターの方、モニターになってくださった方は、大変熱い感想を書いてくださって、私自身もとても胸が温まりましたし、そのコンサルティングを行った後、その実際に施策のご提案をしてるんですけども、それを実行してくださってるんですね、皆さん。で、それを私は密かにチェックしてるんですけど、なんか、あ、すごいな、どんどん良くなってて、で、こう、フォロワーの方が増えたりとか、こう、活動自体を少しずつ幅を広げていかれてる方がほとんどなので、なんか、あ、やっぱり、あの時すごく怖かったけど、こうやって自分ができることをご提案して、その方々がいいと思って実行してくださった結果が、こうして今見られるのって、私の仕事にもプラスになるし、なんていうんですかね、こういう不安を乗り越えたからこそ、得られる結果なんだなってすごく思ってます。
出さなかったらモニターとはいえこの関わった人たちがね変わるということはなかったわけですからね、はい、
なかったわけですよね、うん、まあ、出会い自体はなかったと思いますので、うん、なので本当に怖かったんですけど、
うん、
よかったなって勇気を出した甲斐があったなって思ってます。
そう、今回のうまくいかなかったらどうしようという不安がテーマなんですけど、結局、この不安がなぜまずいかというと、はい、結局その、やってみた結果向きいかなかったというのは、多分実害があると思うんですよね。なんだけど、実害が出る前に、その実害が食らってしまうと嫌だなという不安って、まだ起こってない未来に対する不安なので、ほとんどの不安って、実際にダメージを受けるのではなくて、受けるかもしれないという恐怖、まあ、これが、その人々の行動を抑制してしまうので、まあ、これをどうにかしなきゃいけないんですよね。で、それに対しては、対策が二つあって、一つは、絶対に失敗しない最適な方法、最適解と言いますけど、そういう方法があれば、失敗しないわけだから、あ、これだったら絶対うまくいくからやるぞということで行動に起こせるんだけど、でもそういう方法なんて、まあ、大体ないわけですよね。誰がやってもいつやってもうまくいくという方法は幻なので、一応それを探している間にどんどん年を取っていって寿命を迎えてしまうので、なので、その最適解を求めている間は、実はうまくいかないと。じゃあどうしたらいいかという二つ目の方法は、こんなことかと思われてしまうかもしれないけど、試行回数、試す回数ですね。試行回数を増やすということしかないんですよね。だったら、じゃあ試すしかないのかと。試してみて、うまくいかなかったらまた別の方法を試すと。いうことを延々と繰り返すことによってしか、うまくいかなかったらどうしようという不安は払拭できないわけなので、そうすると、最適解という正解を求めて、それが見つかるまでは動かないとなると、当然、試行回数は0回のままなので、それは当然うまくいかないですよね、ということになってしまうと。まあ、それで思い出すのがですね、スティーブ・ジョブズがこんなことを言っていたという、まあ、これはツイートで知ったんですけれども、なんか自分が、ね、必要なものはですね、それを手に入れるためにはどうすればいいかというと、お願いをしてみればいいんだよと。非常にシンプルなことを言っている。まあ、これはツイートの中に動画が埋め込まれていて、まあそういうことを言ってたんですけど、そうするとですね、なんかすごい方法があるわけじゃなくて、ただ単純にこういう部品が足りなくて困ってるんだけど、一部譲ってもらえないだろうかということをですね、困っていた若い頃のジョブズがですね、電話をして、その当時としては、この勇気のいる電話だったと思うんですけど、まあその電話をすることによって、その部品を無事手に入れることができたというふうに、まあ彼のそういう成功体験があったんですよね。それによって、難局を打開することができて、で、これで大事なことっていうのは、やっぱり、必要なことは、お願いをすることなんだよと、行動を起こすことなんだよということを言ってて、あ、やっぱそうだよな、というふうに僕は思ったんですけど、でもそれに対してですね、こういう話を聞くとですね、あ、そうか、ジョブズでも、困ったら、行動を起こして、打開してたんだな、ということを知るんですけど、そんな簡単なことかと思って、でも、そんな簡単なことかということでですね、実はこれ、人はこれを見てですね、あ、これが最適な方法なんだなというふうに気づくわけですよね。けど、でもその最適な方法を実行しないわけですよね。困ったらそういうふうにすればいいんだ、お願いすればいいんだというふうに安心をして結局やらないと。なったら当然、試行回数はゼロのままなので、スティーブ・ジョブズみたいな人は増えないんだなということを納得させられるということを、このツイートで知ったんですけれども、そしたら試行回数を増やすにはどうしたらいいかと。いうことが次の問題になると思うんですけど、 これは僕がずっと否定主義をやってきて、そうか、これで自分は思考回数を増やすことができてたんだなという、実はいい方法がありましてですね。それは何かというと、一人でやらないということなんですよね。で、僕はずっと長いこと、いつからかというと、2006年からですね、もう佐々木翔吾さんという人と一緒に仕事をしていて、二人で仕事を長くやってるわけですよ。その中でですね、内さん、こういうサービスをやろうと思ってるんだけど、どうですかねということを相談して、じゃあ、こういうふうに作りましょうかということで相談をしながら、サービスを作って、リリースをしてということを続けてきたんですけども、そうなると、一人でやったらですね、自分で思いついて、自分で考えて、自分で作って、リリースをするということをするところをですね、まあ、一緒に作って、一緒に出して、一緒に、相談をしながら進めることになるので、ね、それで何が起こるかというと、例えば、リリースをした後にですね、佐々木さん、全然申し込み入んないんですね、ということも起こるわけですよね。そうすると、まあ、佐々木翔吾さんのことをご存知の方もいるかもしれませんけど、まあ、彼は割とですね、淡々としたキャラクターで、あんまりこの、励ましたりとか、鼓舞したりといったことをしそうもないキャラクターなんですよね。なんですけど、まあ、そうやってですね、ミーティングをしている中で、いや、全然申し込み入らないですね、というふうに佐々木さんに言うとですね、いや、そんなことわからないじゃないですか。今まさにこの申し込みフォームを見てね、入力をしている人もいるかもしれませんよ、ということを言ったりするしてね。で、僕は、佐々木さんがそういうことを言うキャラクターだと思ってなかったので、ちょっと不意打ちを食らうようにしてですね、あ、そうか、今まさにこの申し込みフォームを見てる人もいるかもしれないのかと、あ、そういうふうに考えるとちょっと気が楽になるなと。まだ実際に申し込みは届けないけれども、申し込みページをじっくりと読んで悩んでる人もいるかもしれないな、ということを想像すると、なんかちょっとね、勇気が湧いてきたりするんですよね。でそういう目で、もう一度申し込みページを見てみるとですね、もしかすると、こういう情報が不足してるから、申し込みするところで迷ってしまうとか、考え込んでしまうのかもしれないな、というふうに気づいて、そういう情報を補足したりとかですね、まあ、追加したりといった行動がまた起こせて、で、ひとこさん何をしてるかというと、一回ね、申し込みページを作って、Twitter とか、ブログとかで告知をした後に、そのまま何もしなかったら、試行回数は1回ですよね。でも、その後に、もしかしたら、こういう情報が足りないかもしれないな、ということで追加したりすることによって、試行回数が2回、3回と、増えていくことになるので、まあ、それによってですね、まあ、気づけば、どんどんページがブラッシュアップしていって、まあ、より多くの人に届くようになっているということで、申し込んでもらえる確率が上がっていくわけですよね。その時に大事なことは、ああ、自分はやっぱりダメなんだなというふうに、そこに諦めてしまって、試行回数の数を増やさないということなので、その試行回数を増やすためにはどうすればいいかというと、まあ自分の持っている視点とは違う視点から見てくれる、そばにいてくれる人がいるといいのかなと。で、一番いいのは一緒にやる人ですよね。運命共同体みたいな人が一緒にいれば、当然その人もうまくいかなかったら困るので、当然自分ごととして、アドバイスをしてくれるので、そんな感じで、この一人よりも二人でやった方が、うまくいく確率が上がるよね、というふうに思っていて。で、考えてみるとですね、まあ、僕はずっと多くの仕事をですね、佐々木さんと一緒にやってきたので、あ、そうか、佐々木さんと一緒にやってきたのは、そういうですね、一人だったら諦めてしまっていたところを、うまくこう、諦めずに、なんとか盛り返すための方法だったんだな、と今は思っているんですよね。まあ、佐々木さんとは今も仕事を一緒にしてますけれども、まあ、今回ですね、この4月から、マティさんと一緒にこのポッドキャストを始めてるんですけども、これもですね、また、佐々木さんとは違った目線で一緒に仕事をするということで、まあ、これまでとは違った角度で、僕の何か商品になるようなものをですね、出していけるんじゃないかなという期待があってやっているので、なんかそういうふうにですね、常にある種人の力を借りて、お互いにうまくいくような動き方ができるんじゃないかなというふうに思っているわけですよね。2回前の話でですね、もう何があったらマイサービスを始められるかという話の中に、こう自信、手応え、やることリスト、それからコミュニティでのサポートという4つがあったんですけれども、まあ、今僕がお話をしたですね、まさひさんとか、マティさんというパートナーの人と一緒に仕事するというメリットとしてはですね、まさにこの2人ではあるんですけれども、まあ、一緒に2人で仕事をすることは、まあ、コミュニティで仕事をするということでもあるんじゃないかなというふうに思っていて、まあ、人が2人集まればもうそれはコミュニティだというふうに思いますので、そういうふうにしてですね、コミュニティで仕事をすることによって、うまくいかなかったらどうしようという不安をですね、克服する上で、このコミュニティの力があればですね、うまく克服できるんじゃないかなというふうに考えていますね。はい。ということでですね、今日の結論としては、うまくいかなかったらどうしようという不安を克服するにはどうすればいいかと言ったら、まあ、いい方法っていうのはなかなかないんですけれども、コミュニティですね、まあ、一緒に仕事をする仲間と、募ってですね、まあ、その二人で、最低二人ですね、二人で仕事するのはいいんじゃないかなということですね。はい。で、前回もお知らせをしたんですけれども、 マイサービス実践のためのこうグループ相談会という企画を立てまして、文字通りですね、このマイサービスを始めようと思っている方向けに、マティさんと僕がその相談に乗りましょうという企画なんですけれども、これはまさにですね、コミュニティですよね。4人という少人数で相談会をしますので、まあ自分一人だったらちょっと不安だけれども、こういうことをやろうと思ってるんだけどどうでしょうかということを相談いただくことによって、お互いにですね、自分一人だったら戸惑ってしまうところをですね、コミュニティの力で克服するというきっかけになると思いますので、概要欄の方に詳細がありますので、そちらをご覧いただいて、よろしければご参加いただければと思います。ということで今日は以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。